おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。
早速ですが、こちらの話題です。ステートチャートというものがソフトウェア設計で注目されているそうですね。
名前からして難しそうで、ちょっと見構えてしまうんですけど。
言葉だけ聞くと硬いですよね。でも基本的な考え方はシンプルで、アプリが今どんな状態にあるかを絵で表す設計手法なんです。例えばドアで言うと、開いている、閉まっている、鍵がかかっているという状態を図にして整理するイメージですね。
あ、そういうことなんですね。絵で見えると確かにわかりやすそうです。でも実際のアプリってもっと複雑ですよね。
そこがまさに重要なところなんですよ。アプリの状態管理って年々複雑になっているんです。どのボタンを押したらどの画面に遷移して、エラーが起きたらどうなるかという組み合わせが膨大になります。それを図として整理しておくことで、想定していなかった動きを事前に防げるんですよ。
え？設計の段階でバグを減らせるんですか？それは開発者の方にとってはすごく大きいですね。実際に使うにはどこから始めればいいんですか？
まずは自分が今関わっているプロジェクトの状態を紙でもいいので図に書き起こしてみるのがおすすめです。複雑な画面遷移や業務のロジックから試してみると効果を感じやすいですよ。図にしてみると、あれ？この状態って考慮できていなかった、気づくことが多いんです。
図を書くだけで見えてくるものがあるんですね。設計ドキュメントとしても使えるし、一石二鳥な感じがしますね。続いてのニュースです。Linux 7.0 のリリースについてなんですけど、これって結構大きなニュースなんですか？
ええ、節目となる出来事なんですよ。Linux の中核部分である 6X 系のカーネルが約3年続いていたので、7.0 になるのはかなり久しぶりのメジャーアップデートなんです。今回は Apple Silicon、つまり Apple の ARM ベースのチップを搭載した Mac にLinux を入れるプロジェクト、アサヒ Linux での対応状況も合わせて報告されているんですね。
わあ、それは知りませんでした。Mac に Linux が入るんですか？それって普通にできるものなんですか？
これはですね、専用のインストーラーを使うんです。そのアサヒのインストーラーが約2年ぶりに大きく更新されて、インストール周りの自動化が進んだんですよ。以前よりずっと使いやすくなったそうです。
え、意外ですね。Mac ってそういうイメージがないので、ちょっと驚きました。エンジニアの方には、実際に使える選択肢になるんですか？
そうなんです。Apple Silicon のハードウェアは、性能が高いじゃないですか。その上で Linux 環境が安定して動くようになると、開発者にとって、魅力的な選択肢になってくるんですよ。長い目で見ると、ARM アーキテクチャ全体への Linux の広がりを後押しすることにもなりますね。
続いてのニュースです。V8 の GC 改善についての話題なんですが、ケンさん、そもそも V8 って何なんですか？
Google が作った JavaScript の実行エンジンです。Node.js の中で動いてて、いわば、JavaScript を動かすための心臓部ですね。で、その V8 に GC、つまりガベージコレクションという仕組みがあるんですが、これは使い終わったメモリを自動で掃除してくれる機能なんです。
あ、そういうことなんですね。でも掃除の最中ってどうなるんですか？アプリが止まったりするんですか？
まさにそこが問題なんですが、掃除している間は、プログラムが一時停止しちゃうんです。今回のオリノコという取り組みでは、その掃除作業を並列で、つまり同時に複数の手で一気に進める方式を導入したんです。 停止時間を短くしてユーザーが感じるもたつきを減らすのが狙いですね。
わあ、それは知りませんでした。ちょっと待って。これって Chrome を使ってる私たちにも関係があるってことですか？
ええ、まさにそうなんですよ。Chrome も Node.js も V8 の上で動いていますから、GC が速くなると、Web アプリのもたつきが減って体感速度が良くなるんです。特にリアルタイムでデータが更新されるようなサービスでは、その差が出やすいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。SWE ベンチベリファイドがもう最先端 AI の実力を測れなくなってきたという話題です。
これはですね、AI の通知表みたいなものが使えなくなってきたというイメージが近いですね。SWE ベンチベリファイドというのは、AI がソフトウェアのバグ修正をどれだけうまくこなせるかを測る評価基準なんです。OpenAI やアンソロビックといった大手 AI 企業が自社モデルの優秀さを示すために使ってきた指標なんですよ。
え？それが使えなくなってきたというのはどういうことなんですか？ AI が賢くなりすぎてテストが簡単になってしまった感じですか？
まさにそこなんですよ。各社のモデルのスコアが上限に近づいてきて、もうほとんど差がつかなくなってきているんです。学校のテストで言うと、みんなが満点近くを取り始めたら、そのテストで誰が一番できるかを判断できなくなりますよね。
ほう、そう聞くと AI の進化がすごく早いんですね。でも業界としては困るんじゃないですか？新しい評価基準を一から作るって大変そうですし。
おっしゃる通りで、これは業界全体の課題になっています。より難しい評価基準を作ることが急務になっているんです。あるいは実際の仕事に近い形での評価の仕方ですね。私たちが実務で AI を使う側としても、ベンチマークのスコアだけを信用するのではなく、自分たちの業務に合った評価の仕方を持っておくことが大事になってきますね。
研究の初期段階として受け止めた方が良さそうですね。
はい。ここは断定を急がず、論文や原文ソースを見ながら落ち着いて判断したいですね。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。クレイ PCB チュートリアルというニュースなんですが、PCB って何ですか？
PCB というのは、プリント基板のことなんです。スマホやパソコンの中に入っている、あの緑色の板ですね。そこに電子部品を取り付けて、回路を作るんですよ。
あの緑色の板ですか？それをクレイ、つまり粘土で作るってことなんですか？それはかなり意外ですね。
ええ。まさにそこが面白いところなんですよ。従来の基板作りは、専用のソフトウェアや化学薬品を使うエッチングという処理が必要で、かなりハードルが高かったんです。粘土を使う手法は、それをもっと手軽にしようってアプローチなんですよ。
なるほど。化学薬品を使わなくていいなら、学校の授業とかでも取り組みやすくなりそうですね。具体的に、どんな材料を使うんですか？
そこなんですが、現時点では生地の詳しい情報が限られていて、使う粘土の種類や導電性素材の具体的な内容までは分かっていないんです。ただ、教育現場や DIY 好きの方が基板作りに挑戦しやすくなる可能性は十分あると思いますよ。気になる方は、ぜひ原文を確認してみてほしいですね。
え？それは確認してみたいですね。粘土で電子工作ができる時代が来るかもしれないなんて、ちょっとワクワクしますね。この話題は、まだ公開情報が限られている部分もあるんですね。
そうですね。正式な仕様や提供条件は変わることもあるので、必要なら一時情報も確認しながら 追うのが良さそうです。
ラストはこちらのニュースです。ジュニアエンジニアを採用しないとシニアに支配されるというちょっと刺激的なタイトルなんですけど、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、即戦力のシニアばかり採用していると、その人たちに組織が依存しきってしまうんですよ。もしシニアが一人辞めたとき、その人の頭の中にあった知識やノウハウがごっそり消えてしまうんです。そうなると、企業側は弱い立場になりますよね。
おー、それは怖いですね。確かに一人の人にしかわからないことが積み重なると、その人が辞められなくなるというか、辞めさせられなくなるというか。
まさにそこなんです。要、少数のシニアが組織の命運を握ると、採用や報酬の交渉でも企業側が不利になるんです。ジュニアを育てておくことは、長期的に見ると組織の交渉力を守ることにつながるんですよね。
なるほど。ジュニア採用って育成コストがかかるから後回しにされがちなイメージがあったんですけど、実は保険みたいな意味もあるんですね。具体的に何か対策はあるんですか？
ええ。まずは採用計画にジュニア枠を意識的に作ること。それからシニアの知識をドキュメントとして残す習慣をつけることも大事なんです。知識が一人の頭の中だけにある状態をなくすだけで、リスクはかなり下がりますよね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。